ペトロの説教と題して、出世俊介牧師より説教をいただきます。
ただいま、使徒言行録の2章14節から42節までをご一緒にお聞きいたしました。聖霊が下って初代教会が誕生し、新しい言葉が与えられたとき、ペトロをはじめとする12人の使徒たちが立ち上がって、その場に集った人たちに語って聞かせた説教の言葉がこのところに記録されています。40節を見ますと、この他にもいろいろ話をしたというふうに言われていますので、今日私たちが聞いているこの聖書の言葉だけがこの日された説教のすべてというのではないようです。しかし、たとえすべての言葉が記録されているわけではないとしても、聖霊が下って新しい言葉が与えられた最初の日に、教会の中でどんな説教がされていたのかということは興味あることではないでしょうか。教会に与えられた言葉は一体どんな言葉だったのでしょうか。そのことを今日は少し聞いてみたいと思うのです。14節をもう一度繰り返してお聞きいたします。すると、ペトロは11人と共に立って声を張り上げ話し始めた。ユダヤの方々、またエルサレムに住むすべての人たち、知っていただきたいことがあります。私の言葉に耳を傾けてください。語られた言葉の内容もさることながらなのですが、このところではまずペトロが他の11人の弟子たちと共に立ち上がって語っていた、そういうふうに言われています。で、説教者が立ち上がって説教するというのは今日の教会では、割と一般的だろうと思います。今私も立ち上がって皆さんにお話をしていますけれども、しかし実は説教する人がこんなふうに立ち上がって座ってる会衆に語りかけるというのは、当時のユダヤ教の回廊ではめったになかったことだというふうに言われています。ユダヤ教の回廊での礼拝はどんなふうに守られていたのか。普通は話をするラビがその話をする座について座っていて、教えを聞く人たちの方が立っていたのだ、そんなふうに言われることがあるんです。そういえばイエス様も、例えばマタイによる福音書の5章から7章に出てくる三条の説教をお語りになったときに、お座りになって話をされたというふうに書いてあります。あるいはルカによる福音書で湖の中から岸辺の群衆を教えられたときにも、船の中に座って、そして群衆たちが岸辺に立っていて話を聞いていた、そんなふうに記されています。当時は教える側が座って話を聞く側の人が立つというのが普通だったようなんです。するとこのところでペトロたち12人が立ち上がった状態で語っているというのは異例なことが起きている、そんなふうに言えそうです。ペトロは他の11人の弟子たちと一緒に立ってるんです。で、これは他の人たちに教えを語る先生の姿というよりは、むしろ教えを聞く人たちの姿です。ペトロは教える者として語っているのではなくて、その姿勢からすれば 聞いている人として語っているということになります。つまりペトロは自分から何かを人々に教えているのではなくて、自分も主から教えられたことを語っている、そういうことになるだろうと思います。でさらにペトロだけではなくて11人の弟子たちも共に立っていたというのはどういうことになるんでしょうか。ペトロは聖霊に励まされ主から聞かされた言葉を喋っているわけですが、実はそれはペトロ一人が喋っているというのではなくて、いわば12人の弟子たち、その集団を代表してペトロが語っているということになるだろうと思います。ここに記録されている言葉、これはもちろんペトロが喋ったペトロの言葉ですけれど、しかしそれは同時に聖霊の働きによって語らされている教会の言葉でもあるんです。他の11人の弟子たちはこの時ペトロが話している間に横から口を差し挟むようなことはなかったようですけれども、しかしもしも求められたならば、今ペトロが告げていることは本当のことですと、そんなふうにペトロの語っている言葉を支持したことだろうと思います。そしてさらには11人がそれぞれの言葉でペトロの語っている事柄を説明しただろうと思います。でそんなふうに信仰を同じくする兄弟姉妹たちとともにペトロはここで立ち上がって語っているわけです。そしてこの日ペトロが語った最初のことは何だったかと申しますと、今ここで起こっている出来事というのは決してこれを見たある種の人たちが誤解して揶揄して語ったような酒に酔った末の大言壮語のようなことではないということです。そうではなくて、まさにこのことは旧約聖書に教えられていた予言の成就なのだ、ペトロはそう語りました。15節から18節までをお読みいたします。今は朝の9時ですから、この人たちはあなた方が考えているように酒に酔っているのではありません。そうではなくて、そうではなく、これこそ預言者ヨエルを通して言われていたことなのです。神は言われる、終わりの時に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなたたちの息子と娘は預言し、若者は幻を見、老人は夢を見る。私のしもべやはしためにも、その時には私の霊を注ぐ。すると彼らは預言する。預言者ヨエルを通して言われていた言葉というふうにここに言われていますけれども、これは旧約のヨエル書にある言葉です。ヨエルの預言、それは終わりの時についての預言です。私たちの今生きているこの世界が究極的にはどうなっていくのかということを伝える預言というふうに言ってもいいかもしれません。終わりの時というふうに聞かされると何か恐ろしげだとお感じになる方がいらっしゃるかもしれませんが、ヨエルの預言は違います。すべてが滅んでいく終わりが来るとヨエルは言っているのではありません。太陽が暗くなったり月が血のように赤くなったり、恐ろしげな出来事というのは確かに起こるけれども、しかしそれで終わりではなくて、それらが全て最後には完成された新しい世界に変えられる。20節に主の偉大な輝かしい日が来るというふうな言葉が出ていますけれども、この世界は滅んでいくのではなくて完成されるのだということをヨエルは語っているんです。そしてその来たるべき完成された世界の様子、新しい世界の様子を若者たちは幻として見ることになる。年配の人たちはまるで夢のようなことだと思いながらそれを見ることになると教えられています。 息子や娘たちはその来たるべき世界について語るようになるし、そしてそれはしもべやはしためのように取るに足りない人々と思われてた人たちまでそうなるのだと、それがヨエルが語っている予言です。ペトロはこの日、この教会の中で、地上に初めて生まれた教会の中で起こったことが、まさにこのヨエルの予言の実現なのだと語りました。で、言われてみれば全くその通りで、しもべやはしためとは言わないまでも、今ここで語っているペトロ自身もガリレアのしがない漁師だった人物なんです。魚の砂取り方には長けていたとしても、普通なら聖書の言葉や神様の事柄について人々に教えたり解き明かすなんてことはほとんど考えられないような人物、それがペトロです。ところがそのペトロが人々の前に立って神様のなさりを伝えているんです。来たるべき終わりの時には、神様が与えてくださった新しい世界について、しもべやはしため、あるいは息子や娘たちが予言をすると、そういうふうに古い予言に言われていたけれども、まさにそれがここで起こっている。ペトロはそういうふうに伝えているわけです。しがない漁師に神様の御言葉を語らせる、神様がそのように人間を用いる、それが聖霊の働きによって起こります。誠に不思議なことではありますけれども、しかし思えばそういうことというのは確かにその通りで、私たちもまさにそういうことを見聞きするんじゃないでしょうか。例えば今皆さんの前に立っているこの私は、以前は一膳メシアの皿洗いであり、腕の悪い調理師見習いでした。もし当時の私を知っている人が今日この場所に来るならば、なんで板場の中にいた人間が神様の御業についてこんなところで大勢の人の前で語っているのだろうかと不思議に思うかもしれません。しかし神様はどんな人であれ、ご自身のご計画によって召した人間を用いていかれるんです。そしてそれは伝道者だけとは限りません。神様がキリスト者として召した一人一人が、本当にその人の生活の中で、その人らしい歩みの中で用いられて、そして神様のなさりようについて証しをしていくということはあり得るんです。皆さんだってそのような立場に立てられるということがあり得ることです。たとえ漁師であろうと、たとえしもべであろうと、たとえはしためであろうと、神様は人間を自由自在にお持ちになります。そして神様ご自身のご計画を伝え、その御業を述べ伝えさせて、私たちの生きているこの世界が滅びに向かっているのではなくて、神様が与えようとしてくださっている完成に向かっているのだ、そのことを世界中の人たちに告げ知らせようとしてくださるんです。神様のそういうなさりを告げ知らせるために、神様はこのところで一つの筋道をお立てになりました。それは神様ご自身の一人子であるナザレのイエスと呼ばれた方を通して、私たちに神様の慈しみを知らせるという筋道です。神様の慈しみをこのように告げ知らせるために、神様はご自身の一人子であるイエス様をこのようにお使わしになりました。そしてこのようにおいでになったイエス様は何をなさったのか、この世界のそこかしこに満ちている人間の罪の破れと痛みをご覧になって、そしてまさしくそのただ中に罪の許しと癒しと慰めを持ち運んでくださったんです。イエス様が地上のご生涯を歩いておられる間、イエス様がいらっしゃるところではどこでもさまざまな癒しが起こり、 また本当に豊かな生活がそこに生まれ、そして多くの人たちが慰められ勇気づけられ、そしてイエス様に期待を持つようになりました。それはこの世界が神様の慈しみのもとに置かれているんだということを垣間見せられるような出来事だったんです。イエス様がなさった数々の不思議な技は、実はこの世界が今はいろんな問題に満ちている、そして破れもたくさんあるけれども、しかしそれでも私たちが生きているこの世界が神様の怒りと憤りのもとに滅びていくべき世界ではないのだ、むしろ神様がここに生きている一人一人を本当に憐れんでくださって、ご自身の慈しみに生きるものとなるように招いて完成しようとしてくださる、そういうふうに神様に覚えられている世界なのだ。神様が誠に真剣にこの世界をご覧になり、そこに生きている一人一人を生かそうとしてくださっている、そのことをイエス様は教えてくださったんです。22節でペトロが言っている通りです。イスラエルの人たち、これから話すことを聞いてください。ナザレの人イエスこそ神から使わされた方です。神はイエスを通してあなた方の間で行われた奇跡と不思議な技と印によってそのことをあなた方に証明なさいました。あなた方自身がすでに知っている通りです。ナザレのイエスという方を通してもたらされている神様の慈しみがある、あなた方はそれをすでに経験しているとペトロは言うんです。ところがです、この神様の慈しみ、神様の憐れみの大きさというのはちょっと私たちの想像を超えるところがあります。私たちはただ神様が私たちを憐れんで私たちの問題や悩みや嘆きを解決してくださるのだ、ごく簡単にそんなふうに考えます。ところが実はその問題の根っこというのは私たち自身人間の中にあるんです。私たちがどんなに自分中心でまたひがみっぽく狭い良見しか持ち合わせていないか、人間がどんなに聖書の言葉で言うなら罪人であるかということを神様はよくご存知で、そしてそのただ中にイエス様を送ってくださったんです。普通だったらです、ある神様を送ってくださった救い主を通して本当に豊かな神様の慈しみと憐れみがもたらされて不思議な技や印が自分のところで行われたならば、そのことに驚くと同時に深く感謝して、そして自分もその神様に信頼して生きようという生活が生まれてもおかしくないはずなんです。イエス様によってもたらされた印というのは恐ろしい印ではなくて、私たちにとって本当に嬉しいありがたい印だったからです。ですから普通であればそのような印に出会った人はそれを恐れたりするんじゃなくて喜んで神様の皆を讃えるのが本来のあるべき姿だろうと思うんです。ところがそうはならなかったというのがあのイエス様のご生涯を通して現れていることです。もちろん不思議な技や癒しが行われたその当座だけはその場にいた人は大いに驚いて喜びますけれど、ところがその喜びや感謝というものは決して長続きしないんです。神様がイエス様という方を通してご自身の憐れみや慈しみを私たちに施してくださっても、私たちの側はそれを受け取るだけ受け取って何の応答もしない、そういう意味では全く甲斐のないようなところがあります。例えて言うならば砂漠にじょうろで水を注いでいるようなものです。 水がまかれたその当座だけは、その水が落ちたその表面の砂は少しだけ潤うかもしれません。しかし時間が経つうちにすぐにその水は染み込んでしまい、表の水は干上がってしまい、そしてカサカサになってしまう。イエス様という方を通して神様の慈しみ豊かなご支配がこの世界の上に知らされても、そうだったんです。一時は驚いたり喜んだりしますけれど、時期にそれに慣れてしまって、そして人々はどうなったか、もっと大きな奇跡やもっと大きな印を見たがるようになりました。そうなってしまう理由はどこにあるのか。それは一言で言えば、私たちがいつも自分のことを中心に考え、自分が満足することばっかり願っている、そういう罪人だというところにあるんです。自分が楽しんだり喜んだりする、そのことが私たちにとっては何よりも大事なことで、そのことばっかり願うようなところが癖としてあるんです。イエス様が私たちのただ中で印や奇跡を行い、神様の慈しみと憐れみを示してくださっても、私たちはそれに感謝するどころか、むしろ当たり前になってしまう。そして自分の気に入らない、いや気に入るような形で動かない方であるならば、もはやイエス様などいらないとさえ言ってしまう。イエス様をこの地上から葬り去ったのは人間のそういう自分中心のエゴです。そういう人間の思いが主イエスを捉え十字架にかけるという仕方となって現れたんです。ですからごく普通に考えるならば、私たち人間って救いようがないということになります。せっかく神様が私たち人間を憐れんで救い主となる方を送ってくださって、この世に送ってくださった、そしてその方が本当にそこに神様の慈しみを表してくださり、罪の許しと新しい命がそこにあるのだと示してくださっても、私たちの側はそのことに感謝して新しく生きようとするのではなくて、そういう方を自分が気に入っている間は喜んで受け入れるけれども、そうでなくなったら捨ててしまう。本当に救いようがないほど私たちは神様からの救い主であるイエス様に対して失礼なあり方をしてしまう。挙句の果てには十字架にかけて抹殺をしてしまうんです。そうであるなら、私たちが救われる道理なんていうのは実はどこにもないということになります。むしろ神様の怒りを受け、憤りのうちに滅ぼされてしまっても文句などは言えない、でそんな人間だと言わざるを得ないだろうと思うんです。ところが神様の憐れみっていうのは底知れないんです。私たち人間がそんなふうに神様から贈られた神様の独り子である救い主を身勝手に扱うだろうということを承知の上で、独り子をこの世界に送ってくださった。そして私たちがこの方、ナザレのイエスと呼ばれた方に心ない仕打ちをするということを承知の上で、この方を世に生まれさせてくださったんです。そして神様の側では、あろうことか、そういう私たちの罪をすべてこの方の肩の上に乗せてしまって、そしていわば私たちの身代わりとしてこの方の十字架を、十字架の出来事を見てくださるというんです。この方が人間に裏切られて十字架にかけられて殺されていく、私たちの目にはそうとしか思えないんですが、しかしそれを実は私たちの身代わりとして、私たちの罪を清算する出来事として神様が取り上げてくださったんです。23節でペトロはそのような話をします。このイエスを神は お定めになった計画により、あらかじめご存知の上であなた方に引き渡されたのですが、あなた方は律法を知らない者たちの手を借りて十字架につけて殺してしまったのです。せっかく神様が送ってくださった、ご自身の慈しみを表す方として送ってくださったその方を、あなた方は十字架にかけて殺してしまった。しかし神様はそうなるだろうことあらかじめ承知でいらっしゃったってここに言われています。このイエス様は私たち人間の罪を背負って十字架の上で容赦なく苦しめられ殺されました。しかしその死というのは私たちの身代わりの死であったがゆえに、実はあの十字架の死が私たちの罪を清算する救いの御業となっていたんです。イエス様ご自身は確かに十字架にかけられ苦しめられ殺されました。木にかけられて殺されるというのは、神様から捨てられた、神様に顧みてもらえないものの呪われた死の姿です。しかしそれは実はイエス様自身の責任によるんじゃなくて、私たちの身代わりとしての死なんです。イエス様ご自身に何らかの落ち度があるとか罪があるとかいうわけではないんです。ですから神様はこの十字架の死の後にイエスを復活させてくださいました。ペトロは自分たちはその証人だというふうに語ります。32節です。神はこのイエスを復活させられたのです。私たちは皆そのことの証人です。ですから今日のこのペトロの説教というのは、枝葉を省いて幹のところを申し上げればこういうことになります。私たちがいつでも自分中心の罪の中に生き、お互いに相手を傷つけ、この世を生きにくい場所としている。そして自分自身も生きづらくなって、始終いろんな問題が起こって人間の世界全体が病んでいる。それをご覧になっている神様は、ご自身の慈しみと愛を知らせるために一人子を送ってくださったんです。ところが私たちの病っていうのは、ただ神様の憐れみや慈しみを見せていただくだけで治るような生優しいもんじゃなかったんです。かえって神様がそんなふうに慈しみをこの地上に起こしてくださった、そのことを自分の本当に自分の思い通りであったときには喜ぶんですが、それ以外のときには妬ましく疎ましく思って、ついには貼り付けにしてしまう、取り返しのつかない過ちを犯してしまうんです。神様しかしそういう私たちの罪の惨めさの上を行かれるんです。人間がそれほどまでに深く病んでいるということをご存知で、そして神様はご自身が送った一人子を人間が十字架にかけて殺してしまうだろう、まさにそのことを実は神様ご自身の御業として用いてくださろうとしたんです。その十字架にかけられる御子の上に私たちの罪をすべて背負わせ、その死によって私たちの罪をすべて滅ぼしてくださったんです。イエス様という方を通して神様がそのような御業を地上になしてくださいました。そして私たち人間にこのイエス様の十字架を見上げて、そこで自分の罪が清算され許されているのだと、そのことを信じて生きていくようにという新しい生活を備えてくださったんです。大変不思議なことではあります。ここで起こっていることは、これは聖霊が下った出来事なんだ。ペトロはそう説明しながらです。神様の霊がすべての人の上に注がれたことなのだと説明しながら、その説明の中には聖霊は出てきません。 聖霊の話をするんではなくてイエス様の話をしています。どうしてか、それは聖霊の働き方っていうのは聖霊が自分で何か技をするというのではなくてイエス様の御業に私たちを結びつける、それが聖霊の働きだからです。神様がイエス様という方を通して私たちのために救いの御業を行ってくださった。聖霊はそのイエス様による救いに私たちを固く結ぼうとして働いてくださるんです。ペトロは今そういう聖霊に動かされていますから、ただ事の次第を語って聞かせるだけで終わらないんです。この非説教を聞いた人たちをさらにその救い主である主イエスキリストのもとに招こうとします。38節と39節でこの非説教を聞いた人たちがどうしたらいいと尋ねたのに対してこう答えました。38節と39節をお読みします。するとペトロは彼らに言った。悔い改めなさい。命名イエス・キリストの名によってバプテスマ洗礼を受け、罪を許していただきなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。この約束はあなた方にも、あなた方の子供にも、遠くにいるすべての人にも、つまり私たちの神である主が招いてくださるものなら誰にでも与えられているものなのです。この朝ペトロの説教を直に聞いた人たちの中にナザレのイエスという名前を知らなかった人はほとんどいなかったろうと思います。一月半ほど前に十字架にかけられてエルサレムで処刑されている、そのことは大変よく知れ渡ったでしょうから、このペトロの話を聞きに集まってきた人たちの中でイエスという名前を知っている人たちは多かっただろうと思います。しかしそれ以上の知識を持っている人というのはほとんどいなかったでしょう。ところがそんなふうにただイエスという名前を知っているだけの人たちが、大変ここで不思議なことが起こっているんですけれども、この日のペトロの説教を聞いてイエス・キリストの名による洗礼を受けるということになりました。前もって何も中身を知らないで名前だけ知っていた人がペトロの説教を聞いて洗礼を受けたのだとすればです、実は洗礼を受けるために必要なことはこの日のペトロの説教の中に語り尽くされている、そういうことになるだろうと思います。で、主イエスの名によって洗礼を受けるということは、今まではみんな自分中心に生きるのが当たり前でしたけれども、そんなふうに自分中心に自分に仕えて生きる、自分が喜ぶことばっかり願って生きるのをやめて、イエス様によって罪を許され、神様のとの交わりの中に置かれているものなのだと信じて、イエス様を見上げながら神様に従う者として人生の向きを変えようとしたということです。今までの自分とは違う新しい人間となって生き始める、それがイエス様の名によって洗礼を受けるということです。そしてペトロはここで言ってるんです。そんなふうに決心をして洗礼を受けるならばあなたの罪は許される、そして賜物として聖霊が与えられるようになる、そういうふうに告げたんです。これはうんと平たく言うならばイエス様によって新しくされてるんだ、そのことを信じて今から生きよう、今から生き直そうと、そう志して洗礼受けたなら神様がきっとそのあなたの決心を一生支え続けてくださるということです。そしてその約束はあなた方もあなた方の子供たちも遠くにいる人もどんな人にも、その人が本当に決心をするならば与えられるんだとペトロは言いました。決心して洗礼を受けるならば聖霊が送られて十字架の主の許しと、また神様の愛と慈しみから離れることのないものにされる、ペトロはそう言ったんです。 あなた本当に信じて洗礼を受けなさい。でもそれは決心しなければ始まらないことでもあるんです。ペトロはこの日話を聞いた人すべてに邪悪なこの時代から決別しなさい、そう勧めました。そしてイエス様の十字架による許しと新しくされる約束を信じて生きるようにって招いたんです。でこの言葉を信じて洗礼を受けた人たちは最初の教会のメンバーになりました。初代教会と言われますけれども、そのメンバーになったと言われています。そしてこの最初の教会の中では使徒の教えと相互の交わり、そしてパン先と祈りが熱心に捧げられたんだというふうに言われています。40節から42節にかけてそう言われます。ペトロはこの他にもいろいろ話をして力強く証しをし、邪悪なこの時代から救われなさいと勧めていた。ペトロの言葉を受け入れた人々はバプテスマ洗礼を受け、その日に3000人ほどが仲間に加わった。彼らは使徒の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、祈ることに熱心であった。使徒の教えというのはまさしく ペトロがこの日語って聞かせたイエス様によってあなた方に新しい生活が訪れているのだというその教えです。それは聖書を通して語りかけられている御言葉と言ってもいいだろうと思います。聖書の御言葉に繰り返し聞いて本当に神様のなさりようが何なのかということを真剣に問うということが最初の教会にありました。そしてまたお互いが真実に神様に救われた者として、神様に愛されている者として、お互い同士の間で愛を行っていくような交わりがある。パンを裂くことは生産式です。そして祈ること、実は最初の教会の様子として語られている、この42節に語られているということは、今日私たちの教会の中だって同じように大切にされていることではないでしょうか。そしてそれは実は聖霊が注がれたことで始まっている、そして聖霊の働きによって支えられながら行われていることなのだと、ここに述べられていることを覚えたいんです。洗礼を受けて罪を許された者として生きるようになりなさい、きっとあなたにも聖霊が与えられますから、ペトロはすべての人にそう述べ伝えました。私たちの教会生活にもその通りのことが起こっているということを覚えたいんです。教会の中で証しに当たったときにです、割合多くの方がおっしゃることで、私の信仰は本当に小さいです、薄いです、弱いです、そんなふうに言いながら、半ば言い訳みたいにして、自分のことを紹介なさる方がいらっしゃいますけれども、率直にそういう思い思ってるからおっしゃるんだろうと思います。礼拝を捧げて1週間の歩みに使わされても、いつも途中でイエス様を忘れて気がついたらイエス様抜きになっている、そんなふうに自分を責めてらっしゃるんだろうと思います。けれどもです、私たちはもともとそういう人間なんです。もともと神様がどんなに慈しみを表そうと、どんなに神様の愛を見せてくださろうと、私たちはそれだけで変われるような人間ではないんです。ですから私たちが自分中心に生きてしまったり、イエス様や神様のことを忘れてしまう、これは残念ですけどどうしようもなく私たちが抱えていることでもあります。ただです、そういう私たちが不思議なことに教会の群れから離れないで、神様から離れないで、何年も何年も生活を送ることが許されている、このことこそが実は聖霊の業であって、私たちが本当に心しなくてはならないことではないでしょうか。いろいろな趣味に走ってです、2、3年間あるいは数ヶ月間、いろんなことに熱中する人というのは世の中にたくさんいますけれども、しかし同じことを10年20年やり続ける人というのはめったにいません。ところがキリスト者というのは そうなんです。私たちは自分の信仰生活が常に神様を覚え続けているかというと自信がないですけれど、しかし忘れずにここまで持ち運ばれましたということならば言えるんじゃないでしょうか。それは私たちの上にも聖霊が働いているからなんです。そして私たちをそんなふうに持ち運んでくださっている聖霊は本当に私たちに働いて力をもたらします。大変な生活を過ごして見通しが立ちにくい、そういう本当に困難な事情のもとに置かれるときにも、きっとイエス様が今この私と共に歩んでくださる、そのことが私たちの慰めとなり力となり、また生活の励みの力になるんだろうと思います。そしてきっとその約束の通りに私たちは最後の完成に向かって持ち運ばれていくんです。私たちはそう信じて聖書の教えやお互いの交わり、そして聖餐に預かり祈ることに心を傾け歩むものとされたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、私たちは礼拝に招かれ、自分としては本当にあなたの民とされていることを感謝に思いながら、しかし日々の生活の中でそのような感謝を忘れ、あなたから離れあなたを裏切ってしまうような歩みをしてしまう時が時としてあること思います。私たち自身は本当にふつつかで何の力もなく、また覚えていることもできずに、あなたの救いをなかなか筋道だって語ることも難しいような、そんなところを持っています。しかしあなたがそのような私たちに聖霊を注いでくださり、あなたの力を及ぼしてくださり、教会の枝、あなたの民としてこの地上で一日一日を持ち運んでくださることを感謝いたします。どうかあなたがそのように私たちを持ち運んでくださる不思議さに心を向けながら、あなたの御業についてさらに深く知り、またこの生活を味わって生きる、そのような飢えと願いと私たちの中に起こしてくださいますようにお願いいたします。聖霊が働くときに私たちは本当にさまざまな破れを抱えたままで、しかしあなたの民として確かに持ち運ばれる、そのように招かれていることを信じますから、どうか私たちにあなたの民としての幸いな歩みを備えてくださいますようにお願いいたします。私たちの生活の中でさまざまな困難があり、また時には本当に全てを失いそうになる、そのような不安に襲われる時にも、どうかあなたが終わりの完成の日を目指して私たちをそれぞれに持ち運び、そして地上の教会を最後の完成されたあなたの教会の歩みへと結んでくださっていることを覚えさせてください。ペトロがすべての人に述べ伝えたように、どうぞ私たちの中にもあなたへの悔い改めを起こしてくださり、そしてあなたを信じて生きる新しい生活を始めることができますように、どうぞあなたがその扉を開き、私たちの背中を押してくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。 アーメン。